たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万礼都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張っている皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
大阪商工会議所では水分科会といいまして、近畿経済産業局と共同で水ビジネスの海外展開を目指す企業を支援しております。そこで今日はその支援を受け、ビジネスチャンスを拡大させている方にお越しいただきました。
はい、ご紹介しましょう。株式会社サニコン特別顧問、刈谷昇さんです。よろしくお願いします。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたしま す。
今ちょっとお話伺ってましたですけど、非常に興味深いお話を、はい、
そうですね、
こんなことになってんのかということを今日は、ね、ラジオを聞きながらゆっくりと、
水ビジネスですね。
はい、さて、こちらのサニコンさんでございますけど、どのような事業をされているのかということを、
はいはい、私の会社はですね、はい、堺に本社がありまして、はい、1970年に創業いたしました、はい、水処理のエンジニアリング会社でございます。はい、最近は多角的な経営をしておりまして、マンションやビルの水回りの仕事もやっております。
なるほど、お水関係ですね。とりあえず
そうです、
はいはい、ただもう我々が普段の何やしね、マンション住んでますけど、ぎょっと水をひねない水出てきますけど、その水をきれいにしてくださるってる。
そうですね、マンションには水のためるタンクってついてますけど、はいはい、この中には、もらったサビとかたくさんたまりますからね、はい、そういうところの、うん、清掃とか、うん、あるいはポンプが、うん、たまに故障しますよね、はいはい、水が出なくなる、
ありますね、
もうそういうのを定期的に点検して、そういうトラブルがないようにとか、そういうメンテナンスも含めてやっております。
それはもう全国規模です、もちろんね。
はい、そうです。
北は北海道から沖縄までずっと全部、
私とこは、まあ、近畿一円を、はい、とりあえずテリトリーでやっております。
はあ、ということはこの今日のラジオもね、大きな方々はお家のマンションの水はこういうことかいなってことですね、言うてみたら、いつも来ても定期点検してもらってるわけですね、はい、そういう水ビジネスでございますから。そして、まあ、聞きましたら、これもちろん日本国内でいっぱいやっておられるんですけども、うん、なんか新しい技術が持っておられるということですね。
そうですね、新しい技術、はい、最近は水を処理するのに膜をよく使いますよね。
よく聞きますね、それね、
これは汚いものを液体と固体を分離する膜からですね、うん、あるいは分子、水に溶けているイオン、いわゆる海水でしたら塩と水と分離する膜まで、いろんな膜がありまして、はい、その用途によって使い分けして、まあ、きれいな水を作ったりですね、あるいは工場排水をリサイクルするときに、そういうものを、膜を使ってやるとか、こういう、まあ、技術に挑戦して、おるのが現在でございます。
と言いますとね、例えば汚いお水、まあ、例えば我々がこうね使っても汚、まあ、きれいな水が、まあ、汚くなりますやんか、はい、物を洗ったりとかしているうちに、はい、それをまたきれいな水にしてまた飲めるようになるわけですか。
もちろんそういうことができます。
それはは
い、
知らないもんね、我々ね、いや本当にもう出したら出しっぱなしみたいな話ですもんね、それ分からんもんですから、はいはいはい、それをきれいにしてもらえてるという、はい、もう水イコール命ですもんね。
そうですね、
人にとりましては、
そうです、人間はですね、 80% が水からできておりますからね、はい、その元ですよ、その元がやっぱりね、すぐにはどうもならないですけども、人間60年80年生きているうちに、その水の影響で、まあ、寿命が縮まったり長くなったりと、
いうこと
は僕はあると思います
よ。あるかも分からない、それはおっしゃる通り、
ほんまやわ、
それはおっしゃる通りね、はい、言う通り、でもまあ言うたら、ところが今聞きましたが、この大阪商業会議所さんのですね、この、はい、水ビジネスという支援を受けて、はい、今あちこちに、
そうです、国内ではですね、はい、なかなか新しい物件案件が少なくなってきまして、はい、関西のはですね、水がめの琵琶湖あるでしょ、はい、で淀川、はい、この周りがやっぱり日本でも一番、はい、水に関する中小企業がたくさん集まってるところなんです、
うん、
大阪というところは、大阪商工会議所および近畿経済産業局が中心にですね、はい、水の分科会というのを作りましたらですね、中小企業が130社、はい、大企業が50社、180社もその水を海外戦略で何とかしようと言って集まってるのが、その水分科会なんです。
そんなにあるんですか。
全然知りませんわ、もう気楽に飲んでるだけですもん、ね、
気楽に、
いやそんなこと考えてね、我々、とやっぱり用意したもんで、琵琶湖があったり、川が立派な川があったりすると、そこにそういった仕事をする方がたくさんいると、
中小企業がたくさん集まって、 はい、それがもう関西の特徴ですね。
へ
だから水の技術ももう世界一ですよ。
ということはこの関西の水はとても美味しいってことですな。
そうですよ。水はもう水源は淀川ですけども、はい、大阪の水ってものすごく美味しくなりました。
ということはですよ、もっと言いますと我々食べてるうどんのお出汁とか、はい、その言うたらおつゆなんかもっと美味しいわけですね、
はい、
水が良いってことですか。
その通りです。
やっぱりこれ普段昔から水は良かったんで、やっぱりきれ一時やっぱ汚れましたね。
汚れました。だからね、琵琶湖の水がね、水がめでしょ、
はい、
で琵琶湖に 入る、排水をものすごく規制したんですよ。
確かに118箇所の水河川があるんですよ、
はい、
水が入ってくる琵琶湖に入ってね、
そうそうそうそう、
はい、それを規制して
、そこのまず水源を汚れないようにして、さらにまた淀川からに流れてくる水をきれいに浄化し、昔はね、汚い時はね臭かったでしょ、はい、大阪の水って臭かった。
そう言われたらそうです。言われたらね、
今は全然臭くない、はい、それはまた特別な方法で、難しいですけど、はい、おどんというそういう、処理をしましてね、臭みを取って、供給してますから美味しい水になってます。
これはサニコンさんはじめ皆さん各企業の皆さんの努力の結果ということですか。
はい、私も少しその最初の時はその立ち会いましたよ、その技術開発する時に保存処理の。
ということは今ちょっとね、僕の力も少し入ってるよ。
そうですよ、そう
です。狩谷さんがちょっとなんか
水が美味しいな、僕も力も入ってるんだよ。
そうです、
そうです、そうです。素晴らしいもんです。やっぱり用意したもんで、やっぱりそういう水が流れてるところにそういう仕事があって美味しい水ができるっていうのはよくできたもんですね。で今どちらの国へ行かれてるわけですか。
今はね、はい、私はね、30周年の時にですね、はい、やっぱり日本の技術は水の技術は素晴らしいと、はい、これはアジアのやっぱり発展途上国にどっかに持っていかないかんと、
はい、
それまあ隣の国見たらもうみんな行ってると、中国はね、はいはい、そして一番遠いベトナムに持っていきたいと、そしてベトナムから、研修生を会社に入れて、
はい、
そしてそこのベトナムと国または民族性そういうものを勉強してですね、まあ、この国だったらいけるということで、ベトナムで水のビジネスを展開しようということを15年前から始めましてですね、はい、4年前にですね、はい、出資会社を作って今やってるのが現状です。
具体的にはやっぱり日本と同じようなことを水をきれいにするってことですか。
そうなんです。
お仕事します。
しかし向こうの国はまだ発展途上国でしょう、
はい、
で私がねちょうど会社に入った時、まあ、45年ぐらい前ですかね、はい、それと同じような状態なんです。これからその私の昔の時代のことをベトナムでこうやっていくわけです。
は
あ。だから今私の社員がね、はい、2万円ですよ給料で。私もね多分会社入ったあたりは2万円か2万5千ぐらいやったから同じレベルなんです。
はあ。
だから同じことやっていったらいいんですよベトナムで。簡単ですわ。
簡単。そうするとベトナムもやっぱりまだまだその言うたら下水の問題であるとか浄水なかなか
全然ダメ。だからこれからつけてきます。発展、高度成長がするとともにですね、はい、そういうものが国が規制して、そういう浄化設備が増えてき、どんどんどんどん増えてきます。
はあ。
ビジネスチャンスは十分あると思います。
主にベトナムの方はどういう暮らしなんですかね。あんまりそのテレビで見る程度
やっぱり農業国です。
そうそうですね。
ね、でこれから工業国に、少しずつ変わっていこうとする。で、大阪商工会議所の事務局のお世話でですね、今年は、はい、そういう大阪の中小企業の水処理技術をアピールしようということで、ベトナムハノイで展示会がありました。そこに、関西の中小企業がこぞってですね展示しまして、日本ブースっていうのを作っていただきましてね、
はい、
その世話をしていただいたのが大阪商工会議所、事務局の上田さんには大変お世話になりましたよ。
なるほどね。まだまだベトナムの方ではね、はい、そういったその溜めた水を飲んでるとかそういうことですかね。言うてみたらね、雨水とか、
大きな都市には水道は発達してきてますけど、はい、彼らはね生水飲まない。飲まない、やはり信用してないんですね、その水。
まだまだ
まだダメですよ。 なぜかというとね、給水管に穴がたくさん開いてるんです。で断水するでしょ、そしたら土地の中に出た水が逆流してそこ入ってくる。だから汚いんです。だから
まだまだね、
だから必ず熱をかけてる。
みん
な家に行くとですね、このガロン瓶で飲み水は別に置いてますわ、はい。
なるほど。ほんなよくね、みんな中学生高校生がねクラブの活動の時に水道から口につけ、そんなことありえへんということ。
ありえない。
それがゆくゆく何年かすれば、
それはそれをやっぱりきちっとしていきたいというのはベトナム政府の方針でしょう。だからビジネスありますよ、そういう。
ちょこっとおっしゃいました、国家戦略でシンガポールなんかは水を大事にしているという、
はい、そうです。
そういうのももちろんね、
はい、まあ、少し勉強には行きましたけども、はいはい、社員がね、
はいはい、もうの捨てた水から全部それを利用してまた水にするという、
そうです、まあ、そういうようになるでしょうね。というのは水っていうのは限られてるんですよ、地球上に、はい、人口は増えていくでしょう、
はい、
今70億超えたと言われるけど、はい、これが、はい、23年30年後に100になった時に、ね、はい、1人当たりの水の量は減ります、必ず。水っていうのはこれ循環してるから、海の水が割れて戻ってくるこの量だけしかないんですからね、
はあ、
しかしあとは海水があるから、はい、海水がむちゃくちゃ多いから真水に比べてね、
はい、
それをうまく利用する安い方法、これもまだまだ開発の
途中。
そうですよ、
やっぱ海水は高つきますので、まず真水にしよう
むちゃくちゃ高く、それを安くすればまだビジネスはものすごく展開される、は
い、日本なんかなんぼでもありますやん、もうちょっと言ったらもうありますもんね。
日本はね、はい、何がある、水、
水
はあると思うんですよ、
はい、
それは限られている水しかないですよ。例えばね、日本はね輸入国でしょ、食物の、
はい、
食物って何で、水が育つんですよ。
そういうことか。
だからバーチャルウォーターでね考えると、仮想の水で考えると日本は水ない、食の輸入国。
なるほど。
動物、牛乳もそうですよ、あれ一頭育てるの水どんだけいると思います、
よその国で、
むちゃくちゃいる。
なるほど。
よその国の水を買ってるようなもんですよ。
はあ、気がつかなんだ、まあ、つまり昔ライバルというのはリバー、水争いから始まったということもございますから、そういうね語源が、
はいはいはいはいはい、
そんな、なかなか水って深いですね。
今日は株式会社サニーコンの特別顧問刈谷昇さんにお話を伺っておりますけど、さすがもう水ビジネスのね専門家で熱く語ってくださってますね。10
分では足りませんよ5本にも 2,3 時間欲しいと思って
る1日でも喋ってます
難しい時間がやってまいりました
。すごいですね。
ではですね、はい、まあ、これからいろいろと、まあ、この水というのは果てしない可能性もありますし、はい、大事にせないかんということもよく分かりました、はい、では最後にですね、お好きな言葉をお聞きしたいんですが。
私は上善水のごとし、
さすが、
この言葉が好きで、いつも使っております。
上善水のごとし、
美味しいお酒もありますよね。
はい、
ありますけど、またあの通りですよ。
なるほど。
まあ、
どういうところで心を打たれるわけですか。それ
いや、やはり水っていうのはね、人の嫌がる低いところ低いところでこう流れていくでしょう、
はい、
ね、まあ、そういう気持ち、人に接する気持ち、まあ、発展途上国にそういう気持ちでやっぱり接していくということが一番大事じゃないかなと思っておりますけどね。
なるほど。水にかかって、ほんならもう何年ですか、彼さん。
いや、もう50年近くになると思いますよ。
人生イコール水ですね、
はい、もう
ウォーターライフ、
70近くなりましたからね、
はい、
あとどれだけ生きられるか分かりませんけど、まあ、動く限りね、
はい、
水に関わってね、
はい、
特に低開発国ベトナムにですね、はい、支援を していき、大阪の中小企業をね、
はい、
もっと元気にさせたいなと。
よろしくお願いします
。
私もこれから水を大事にさせていただきます。
ありがとうございます
それでは、ね、本日のゲストは株式会社サニコン特別顧問刈谷昇さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。